の傘無効論、アメリカは日本のためには核を撃たない。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
先週からね、まあ、あの即位の例の話でこう外交の話してたじゃないですか、
はい。
まあ、その中で一番悲しいな言ってたのが、こうすんごい媚びを売っているアメリカさんにすごい軽く見られてるのが今回もバレちゃったと。でね、まあ、来ていただいてありがとうなんですけど、
はい、
まあ、あのこう思ってはってんなというのがまあまあ分かったと。でね、そのアメリカとの関係をこう日本は本当に大事にしてるわけですよ、
うん。
でも全部の国と付き合わなあかんのに、とにかくもうアメリカ様だけにはもう尻尾プリプリ振ってね、よその国に多少失礼があってももうええと、もうアメリカ様だけ大事にしてまんねえみたいな、こうちょっと必死になってもう食らいついてるみたいな、ね、え、でもアメリカのはなんやねんお前みたいな。僕の友人の佐藤健二なんかも現地妻とか言われてますけどね。
現地妻、
日本はアメリカの現地妻でね。でね、
うわ、なんか前愛人って話ありましたけどね。
そうそうそう、もう愛人でもうその特定の場所、極東だけに、極東に遊びに来た時だけにちょこっとこう立ち寄るみたいな、
あ、
現地妻みたいなね。
はい。
でそれでなんでそこまで日本人媚び売ってるか言ったら、一言で言うと核で守ってくれてるからなんですよ。
うん、
これね、核の傘って言うんですよ。
はい。
これあの向こうが核を売ってきたら、
はい、
アメリカが、うん、日本は核ないけど、うん、アメリカがこう核を持ってて、その核で報復をしてくれると、う
ん、はいはい。
で絶対報復してくれるから、ということを周りの中国とか北朝鮮とかロシアとか、うん、みんな知ってるから、日本には核攻撃が怖くてできないはずだと、
うん、
だから核で報復してくれるから、日本は核で撃たれないと。これが核の傘なんですよ。
はいはい。
こう撃たれたら撃ち返してくれると、これがね全部の前提で、これもしね日本撃たれました、アメリカあっそー言うて何もしないとしましょうよ。
はい。
でね、しないかどうか実はこれあんまり重要じゃなくて、中国やロシアや北朝鮮が、あ、アメリカ撃ってきょらへんなと思ったとしましょうよ、
うん、
そしたら日本に核を撃ちやすくなりますよね。
うん、そうですよね。
だって別にもう日本に撃ったって、別に俺何もやらないんだったらもう、うん、フリーでいけるやんけ俺と。もう何も帰り地浴びひんやろと。もう行ったったらええやんけと。ところが、アメリカが行ってくれたら核の傘が開いたら、あ、ちょっと嫌やなと。
うん、怖い。
日本撃ってしもたら俺も核撃たれんの嫌やわ。ってことで、核の傘が開くかどうかがすごい大事なんですよ。
うん、
でね、今日の話は、アメリカは絶対に日本のためには核を撃たない。という話を。
断言ですか？
うん、断言でいいんです。核の傘無効論。ということを、しかも中国もロシアも北朝鮮も知っている。
ちょっと怖い。
その話を今日はしたいと思います。
よろしくお願いします、はい、聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。
怖いですよ。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
よっこらしょ。フェスティバルホールまで頼みます。
かしこまりました。多分お客さんは大好きな演歌歌手のコンサートに行かれるのだろう。お客さんの手提げ袋から顔写真入りの大きな内輪が覗いている。お客様、到着しました。
ありがとう。
楽しんできてください。いつまでもお元気でいらしてくださいね。
真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ、今日のテーマは核の傘無効論、アメリカは日本のためには核を撃たない、
うん、これね、うん、はっきり言ってね、タブーです。
タブー、
タブー、これ言っちゃダメなんです。
ほうほ
う、これね、僕も政府辞めてますから、もうフリー、もう京都大学の教員ですから、
はい、
ほんまのこと言ったらええだけですからね、
はい、
まあ、言えるんですけど、これね、政府の役人はね、これ言ったらダメっていう雰囲気でしたね。
ああ、そうですか。なんかちょっとゾワゾワしちゃった。これはね、
ほんまのこと言っちゃダメみたいなことになってるんですよ。でももう明らかなんですよ、これ。
でもこれね、すごい心配
なんで僕断定したかっていうと、理屈で考えたらそうなんですよ。はい、で僕は北朝鮮にインタビューしたわけでも、アメリカに取材しに行ったわけでも、習近平の考え方をこう調査したわけでもないんですよ。理屈上絶対撃たないだろうと僕は断定できます。
うん、
なんでかって言います。
はい、
これね、核戦略に関しても昔からね、政治学の中でずっと論争があるんですよ。
うん、
ね、主に二つの理論があると言われてるんですよ。
はい、
核抑止について。一つはちょっと英語で恐縮なんですけど、ミニマムディテランスセオリー。ミニマムディテランス理論っていうのがあってね。
はい、
これは最小抑止理論って言うんですよね。
うん、
で、これと、あとね、カウンターフォース理論。ね。まあそういう二つの理論があって、
うん。
で、このミニマムディテランスセオリーから言うと、核の傘は絶対開かないっていうことが理論的に予測されるんです。ところがね、カウンターフォース理論に従うと、
はい、
核の傘は開くっていうことになります。
んー、
だからね、どっちの理論が正しいかっていうことで論争があるんです。
はい、
でね、これ簡単に言います。まずね、ミニマムディテランスセオリー、この最小抑止理論っていうのは簡単なんです。例えば A 国と B 国があります。 A 国が B 国に核を撃ちます。そしたら B 国が核を撃ち返すと思ったら A 国は怖くて B 国に核を撃てません。
はい、
これまあ簡単
にそうですよね。まさに今核の傘の状態ですよね。
核の傘の状態です。で、だ自分で傘開くってことですよね。
はい。
で、その時に、ただ A 国が B 国に核攻撃をする可能性一個だけあって、それは何かっていうと、最初の攻撃で全ての核を無効化できれば、先制攻撃をします。
あー、なるほど。
最小抑止理論に関しては、
はい、
最小抑止っていうのは、一発だけでも残ったら怖くて撃てないってことなんですよ。
はー。
逆に言うと、一発だけでも残ってるかもしれないと、イメージするだけでもう怖くって先制核攻撃ができなくなるんですよ。
なるほど。
ところがね、このミニマムディテランスセオリー、最小抑止理論から言うと、
はい、
一発も核持ってない国には好き放題に撃てるんですよ。
そうですよね。そういうことですよね。
うん、全然撃てるんですよ。うん、別に、撃ったらええやんけって。撃たないでしょ、普通ね。みんな誰も撃ってないし。だけど、最後の最後で止める抑止力がないんですよ。とか、こいつ持ってるかもしれんなと思ったらもう、どんな理不尽なやつでもやっぱちょっと怖いから、撃つ確率がもう、100分の1とか1000分の1とか1万分の1になるわけですよ。撃つ気になってでもですよ。
はい。
ところがこっち核何も持ってなかったら、撃つ気になったらもう 100% 撃たれるわけですよ。
うん。
で、そしたらね、じゃあなんで核の傘は広がないか。この最小抑止理論で言うとね、中国が、例えば日本に核を撃ちます。
はい。
それで、日米安保同盟で、アメリカが、わあ、日本かわいそうやなと。お前じゃあちょっと、俺がもう、懲らしめてやろう、中国に核を撃ちます。
はい。
そしたら中国は、お前何してくれてんねん、こら。と、ICBM をアメリカにぶっ放します。
弾道ミサイル。
弾道ミサイル。と、アメリカは思います。するかどうかアメリカがわからないかもしれません。だから中国がほんまに撃ち返してくるかどうかわからない。ひょっとしたら撃ち返してこないかもしれないけども、撃ち返すかもしれんと思うわけですよ、アメリカは。
だから自分の国に被害があるかもしれないって。
そうそう。と、打ち返すかもしれんと思った瞬間にアメリカ、そりゃ怖いから要請は、と絶対なるんですよ。
あー。
だからね、これね、最小抑止理論から言ったら、絶対に核の傘を開かないという結論しか出てこないんですよ。
うん。言ったら、まあ、自分の国ではないですからね。うん、そうそうそう。
で、しかもね、この間70周年ってあったじゃないですか。
はいはい。
兵器を並べて更新したりとかしてるじゃないですか。
はい。
あれね、見てるとね、めちゃくちゃ怖いんですよ。何か言ったら、ICBM でもね、最新型の ICBM はね、ミサイルの先っぽに水爆を10何個つけれるんですよ。でそれをビューってアメリカの上空に飛ばして、そこでパンと分裂させて、一発で11都市を殲滅できるんですよ。
怖ー。
で、水爆1個で、広島とか長崎の何十倍、何百倍、何千倍の力がありますから、原爆だけだったら10万人、20万人しか殺せないけど、水爆は一発で数百万人殺せれるんですよ。それが十何発あるんですよ。っていうのが、天安門広場で、ずらー並んどるんですよ。
なんでそんな持ってるんですか。
これね、アメリカ見たらね、やばーと思いますよ。
いや、やばいですよ。
これ、習近平言ってしもたら、 うちやられるやんこれと。なんでしかもね、パトリオットとかこうなんとかミサイル、迎撃ミサイルあるじゃないですか。もう絶対無理。絶対そんなんで止めれない。
立ち打ち
できない。なんでか言うたら、それ大体ね、パトリオットらなんやで迎撃できるのってまあせいぜい数個ですから。それがこう10発飛んできて10発が数十発撃ったらですよ、100発ぐらい上空で一気にブワー行くわけでしょ。
うん、
絶対全部落とせない。
核
は一発だけでもどっかの都市に落とされると思った瞬間に何にもできなくなるんですよ。
そういうことですか。
中国が日本にミサイル撃ってきました。そしたら中国のミサイル全部いったろうと、わしはもう CIA でも情報全部あるから、アメリカがもう一発目の最初の攻撃で中国の核を全部全滅させたるわということができるとアメリカが思ったらやるかもしれません。
うん、
でもそれは不可能です。なんでかって言ったらね、潜水艦がありますから。潜水艦から核撃ちますからね。だからその潜水艦どこおるかわからんわけですよ。
そうですよね。
でしかも移動式の ICBM はなんかトンネル入れたりとかして、
トンネル？
トンネルなんか入れとか、あっち行ったりこっち行ったりとかしてるわけですよ。
えー、
でそのなんか十何発撃つなんとかいうねミサイルは全部移動式の ICBM になってるわけですよ。
移動式ってどういうことですか？
いやだからこうトラックでこう動けれるわけですよ。
あ、
だからスネ置きやったらやっつけれるんですけど。
あ、なるほど。
こう移動できる ICBM はミサイルはもう分からんわけ
ですよ。位置を特定できないんですね。
だから 100% アメリカは、もしわしが中国に撃ってしもたら、中国にもうニューヨークからワシントンやられるかもしれんと恐れるはずです。絶対に。だから日本のために、というか日本のためだけじゃなくて外国のためにミサイルを撃ち返してやるなんてことは絶対やらない。これがね、ミニマムデテランスセオリーからの理論的帰結なんですよ。100% 間違いないです。
はい。
でね、ここで、もう一個理論あるって言ったじゃないですか。カウンターフォース理論、
はい。はい。
これね、もう最初に言っときますが、これ嘘話です。
嘘話？
これなんでこの嘘話があるかって言ったら、うん、ミニマムデテランセオリーの方がね、
はい。
ただし、もうこれしかただないよなってみんな学会で言ってたんですけど、うん、それやったらアメリカ困るんですよ。だって日本に、わし、守ったるからなって言ってるじゃないですか。
はい。
核の傘開いたるから。
ああ。
この NATO のね、ヨーロッパの国にも、はい、あ、お前らやられたら、ロシアやられたら俺やったるから。って言ってるじゃないですか。で、それで、恩着せかもしくね、あ、守ったるから、こんだけなんかちょっと金出せやとか。
はいはい。
お前ちょっと沖縄ちょっと守ったってねえから、なんか金出せんかったらあかんやろお前と。守ったってねえから TPP でもちょっと牛肉とかなんかお前買えやお前と。守ったってねえから車の税金お前ちょっと、うん、下げろや悪いこれだと。でも散々核というものを使ってビジネスやってるから、もう核の傘開かねえじゃんって日本が言い出したら、アメリカ損するわけですよ。これちょっとやばいなと、アメリカはこれ1960年ぐらいかな、はい、50年とか60年とかにちょっとこれやばいなと、これなんとか核の傘開くぞ日本のためにっていうことを理屈上へりくつでも何でもええから言えるような理論作ってくれよと要請したんですよ、学者に。そしたらもう腰巾着みたいなアホがいますからね、はい、わかりました言ってね、日本でもよーさまるじゃん、増税する言ったら増税するためにも何でもやらせてわかりましたみたいなやつがね、そんなんが、やっぱりこう、学者の中でも一部ですけど、アメリカやったら、でも出てきよったんですよ。ほいで、こんなこと言い出したんですよ。いやいや、カウンターをすると。だけど、それはもう核戦争になった時に、どっちが勝つかっていうと、向こうは200発かもしれんけど、こっちは5000発持ってたら、撃ち合ったら、こっちはもう全員皆殺しにできると。うん、そういうの、こっちはまあ、2割か3割ぐらい残ると、人口が。それが核の勝利やと。
はあ、
で、だから、日本に、北朝鮮やら中国がミサイル撃ってきたらわしが報復してやると、うん、それできっとわしらも報復されるかもしれない。そうなったら全面核戦争で、それもわしの方がもう5倍も10倍もミサイル持っとるから中国もボコボコにしてるから、だから安心しろって言ったんですよ。信用できますか？
いやーちょっとできないですね。
そんなもんね、台風がちょっと来て100人亡くなる1000人亡くなるでも大事じゃないですか。
いやもうそうです。
これこれ何ですか、200発ぐらい受けまくって人口8割9割死んでも向こうは10割死んでるからうちが勝つ。
いやいや、
どっちも負けてますやん。
いやもうそうですよ。
だから、ね、
人の命は軽く見過ぎ
です。カウンターフォース理論はもうまともな政治学者は、
うん、
もう地政学者はもう鼻で笑ってます。
あ
のかお前。で、面白いことにこのカウンターフォース理論を言ってた人がね、
はい、
政府の役人をやってる時とか政府と中にいる時はカウンターフォース理論だって言ってたんだけど、やめて普通に学者として学会行ってガーッと責められるんですよ、
うん、
そしたらあれ嘘です、
何それ、
あれそれ無理ですって言うてるんですよ。
そんなコロッと変わるんですか。
学者って腹立つでしょ。
腹立ちますね。
ほんまに腹立つんですよ。 だからもう絶対核の傘開かないです。
売ってこないようにするしか。
うん、だからね、これはね、止めるにはカウンターフォース理論じゃなくて、あの、ミニマムディテランセオリーから言ったらね、うん、もう日本が核を撃たれないようにするためには核を持つ以外に方法はありません。
核、あ、持つ？
うん、持ったら、撃たれたら撃ち返すぞっていうことが言えますから、うん、そういう国だけが生き残ることができるんですよ。うんうん、
ああ。
だから北朝鮮必死になって核を持とうとしてないんですよ。あんだけ苦労しながら。
はいはい。
でも日本は、もうあの、核の傘開くっていうことにしときましょうって政府全員が嘘ついて、役人も学者も。でもね、こそーっと聞いたら、こんなもん開くはずないじゃないですか。ってみんな言うんですよ。
怖ー。
そやけど、でもそれ言わんといてくださいね、僕が言ってたって。って言うんですよ。
いやいや、そう、
怖いでしょ。
怖すぎですよ。
怖いでしょ。
日本ちょっとどうにかしないと、
うん。いやでもね、もうどうにもならんですね。だからもう日本人はね、もうこの核の問題はもう耳を塞いでるんですよ。思考を停止してるんですよ。怖いから。
考えないように。だ
からね、もうね、核の問題だったらこう歌うしかありません。ブルーハーツで。シャララ。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね。え、運転手さん、
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ、これからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ブルーハーツでシャララお届けしました。
明るい曲でしょ。
シャラランダ
シャラランダ、もう何も考えてませんねん僕みたいな、
の天気な、
難しいこと分かりませんねみたいな感じでしょ。でもね、この曲はね、原子爆弾の歌なんですよ。
シャララがですか？
シャララが。と言われてるんですよ。これね、もともとね、これ、チェルノブイリという白金になった歌があって、
はいはい、
で、まあ結局最後、シングルでは出せなかったんですけど、普通には出せたんですけど、カップリングで。で、これあの、チェルノブイリ問題を批判したっていうか、その歌った書くってあかんよなっていう、まあそういう曲があって、それのカップリング曲の一個なんですよ。
あ、そうですか。
で、だこれね、書くの意図があるだろうと、まあ思ってみると、めっちゃ書くなんですよ、これ。まずね、お天気の神様がさようならも言わないで黒い雨降らせてる。
黒い雨。
ご存知です？伊布施正治。ね、広島で原爆が落ちました。うん、じゃあその後、黒い雨が降ってきました。
はい。
だからね、あの、核を匂わせる、あの、セリフってこの黒い雨っていう言葉だけなんですけど、
うん、
もうそうとしか読めないんですよ。
はい。
これね、僕これすごいなと思うの、あの、力こぶも作れない、あなたの力では、プロレスラーも倒せない。世界平和守れないって言うんですよ。
うん、
これね、
はい。
だからまさにミニマムデトランセオリーを言ってるわけですよ。
うん、
だから、プロレスラーも勝てへんようなやつが、
はい、
世界守れるはずなんやろって言ってるわけですよ。
うん、そうですね。
日本って読み替えたらね。
はい、
でもこっちに、プロレスラーも倒せへんような、もうスネ夫みたいなやつだったら日本守られへんやないかと。
うん
だからね、これね、あの、もちろんね、ブルーハーツは、あの、反原発、反核戦争の方ですけど、これは理論的に言うと、この国を守るためには核武装しかないと言ってんのと理論的には一緒なんですよね。
まあ、そう取れる、もちろんね、
うん、ミニマムディテランスセオリーを信じてたとしても、いや僕はまあ核攻撃を受けて滅びてもいいという選択もありますから、ミニマムディテランスセオリーを信じることと核武装するということは 100% イコールではないですけど、普通は生き残りたいですからね。
生き残りたいですもうまだ生きてたいです、
ね、でだからね、こうなって生き残られへんと思うわけですよ、うん、したら彼はねこう叫ぶんですよ。ああ奇跡を待つのか、ああ奇跡を待つか、叫ぶのか、ああ叫ぶのかってこう言うんですよ、うん、でも奇跡待つしかないんですよ
奇跡を信じるしかない
んですそうなんですよ、もうそれしかないんですよ、うん、でそれが奇跡が来なかったら最後こう言うんですよ、すべての罪はみんなで分けましょう、みんなで分けましょう、だみんなで平等に核攻撃されて死にましょうって言ってるのと、まあ一緒ですよね。これ河本博人はそう思ってないですよ、
うん、
でもねやっぱ彼天才ですからね、理論的にこうなってしまうことをね歌ってて、でもそれでもシャラランラーってもうあかんわこれもうってもうタリラリラーのこちゃちゃちわー言うとるわけですよ、もうシェー言うとるわけですよ、
なんかそこが全部ダメにしてるような感じですけど
ね、もうだからもう分かりましぇー言うてるんですよ、
うーん、
だから戦後日報をねもうある意味ねものすごく象徴した曲なんですよ、
なかなか奥深い曲ですね、
シャラランラーラララララですからね、
意味深な、
そうなんですよ、ぜひねこのシャララワールドから皆さん逃れましょう。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
ではそろそろ番組も終わりの時間が近づいてまいりましたが、
はいはい、
今日はなかなかやばい爆弾が、うん、落ちた話でした、ね、やばいですね。
もうなんかほとんどシャラランラーっていうしかなくなってますよね。
うん、もうそれで忘れたいっていう気持ちが強くなってきました、
ね、
うん、
これね表現者クライテリオンでここの特集またやりますからね。
あ、そうなんですか。
徹底的にやりますからね今度また
あ、次回ですか。
次回、まあ、今回もそういう話書いてますけどね、
はいはいはい、
核の話は、まあ、憲法9条の話とか書いてますけど、
あ、出てますね。
もうそれをねさらにこう掘り下げたやつはねクライテリオンガンガンいきますからね。
うわー、ちょっとじゃあ
これはね、まあ、ぜひ定期購読で、うん、がっつりたっぷり読んでくださいね皆さんね。
次の表紙も楽しみですね
あ、次の表紙ね、ちょっとどうするかまだタイトルも決めてないですけどね、
はい、
まあ、シャラランラーか、まあ、
シャラランラー
ラランラーかね、タリラリラーのコニャニャチワかね
藤井先生どうしたってなりますよそれ大丈夫か、
行かれとるでこいつ、なんとか理論ではすまんでこいつ、もう
ついに行ってしまったかってなっちゃ
った、ね、これね怖い話もっといっぱいあるんですよ。
うん、
でね怖い話ちょろっとだけね、うん、ちょっとだけ言っとくとね、
はい、
イージスアショアって勝ったん知ってます。
あ、はい、
こうミサイル防衛システム、
はいはいはい、
全く役に立たないですよ。
そうなんですか。
まあ一部役に立ちますけど、もうそのイージスアショア、これイージスって盾ってことですから、
うんうん、
これすんごい高い盾買うんですか、アメリカから。じゃあこうでくるよって言うと、あ、何でも買わせてもらいますって買うたんですけど、
はい、
もう何にも役立たんですよ。
も
うだもんね、もうすんごい早いねミサイルもできてるし、最近やったらこの間ね、それと同じようにサウジアラビアの油田がバーン爆発したんですよ、
はい、
これねアメリカから日本と同じように山ほど防衛システム買ってたのに一個も役立たなかったんですよ。なんでやられたかって言ったら、うん、ドローン、
あ、ドローン、
ドローンに爆弾積んでポンってやられたらもうそれダメだったんですよ。
今そんなこともできるんですか。
すごい高性能ドローンがねあって、まあ、高性能言ってもね何億もしないですよ。だからねもうそのイージス艦とかね、イージスアシアとか、そらポニョニョニョニョニョって機体のミサイルやったらバーンって撃ち落とせますけど、もう今やドローンですら撃ち落とせないような状況になってるんですよ。でもなんか予算凍ってるでしょ。だからねほんまね 誰かね、こう、政府ではこれちょっとなかなか言いにくいのかもしれませんけど、だって、言論の自由があるはずじゃないですか。
そうですね。
僕は京都大学の教員だし、
はい、
この KBS 京都だって、その、何を言っても、だって僕別に犯罪的なこと何も言ってないじゃないですか。公序良俗をこう乱すようなことを言ってるわけでも何でもないし、コンプライアンスを守ってるしね。
はい。
ほんまのこと言ってるだけじゃないですか。
そうですね。
でもみんな言わないんでしょ？
うん。
でその間に習近平はミサイル山ほど作って、プーチンもミサイル山ほど作って、キム・ジョンも作って、トランプも作って、日本だけ、シャラランラー、シャラランラー
じゃない。アホか、アホかなりますよ。
でしょ、だからね、せめてこうやってラジオでこういう話をずっとしていきたいなと。はい、まあ、ラジオと雑誌で、僕だけは、はい、僕だけはほんまのことずっと言っててやろうと。ね、皆さん守ってくださいね。
お願いします。
はい、
そして、はい、先ほどもね、ご紹介していましたが、はい、表現者クライテリオンは定期購読していただきますと、はい、1割引きで、はい、ご購入できますので、
安く提供しております。
よろしくお願いします。はいはい、また、番組では、藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。
はい、
メールアドレスは、fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。はい、それでは、今週も爆弾を。
爆弾。
ありがとうございました。
ね、まあ、とりあえず、シャラランラー、ララランラーで、また来週お目にかかりましょう。風邪などひかないようにしてくださいね。お気をつけて。それではまた来週月曜日午後9時半まで。さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。